時刻は午後7時15分になりました。ここからは8時までマダラジ生放送でお送りします。お相手は田口智子です。マダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、このマダラジなんですけれども、名前はまだまだない会議、略してマダ会のラジオ版です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというマダ会の登壇者にスタジオにも来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組なんですね。ぜひそんな登壇者に向けてのメッセージお待ちしておりますよ。電話とファックスは 0134-21-2000-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp、 数字で 763@fmotaru.jp までお寄せください。できればメールでメッセージいただけると大変助かります。メッセージお待ちしております。さて、今日のゲストですね、今日は2つの団体というかね、2つのグループから3人の方に来ていただきました。まずは先週18日木曜日開催の第6回マダ会から、高島越後踊り保存会の松岩和樹さん、島野舞子さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして実は昨年11月の第2回マダ会登壇者ということで、 NPO 法人ワーキンググループのドライバーをされております松野勝弘さんにも来ていただきました。松野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も全くジャンルの違うお二組がね、小樽で叶えたい夢を語ってくれます。お三方どうぞよろしくお願いいたします。ではまずは松岩さん、島野さん、先週マダ会登壇したばかりで、こう何でしょう、この間やったばっかりみたいなね、ところがあると思いますので、こちらのお二方からねお話聞いていきたいと思うんですけれども、まずは島野さん、松岩さん、どうでした、あのマダ会登壇してみて、はい、それぞれ。
あ、松岩です。
はい、
ですね、初めてもちろん出させていただいたんですけども、うん、まあありきたりなあの感想かもしれないし、本当いろんな意見をいただいたっていうのはもちろんなんですが、はい、私本業が小樽市議会議員なんですけども、うん、日頃本当にいろんな市民の方と接しているんですが、うん、それでもまだお会いしたことない方がほとん本当にたくさんいらっしゃって、はい、そういった方とのご縁ができたことで、まあ、高島越後保存会もそうなんですけど、いろんな形で、うん、それがいろんな形で横につながっていってる感じがすごいあったので、うん、非常に面白かったですね。
本当に多種多様な方が、うん、まあ、年齢とかね、あとお仕事とか全く本当に普段なかなか関わらないようなメンツが一つのグループになったりして、
うん、
お話できるっていうのは面白いですよね、うん、
はい、非常に楽しかったですね。
はい、また後ほどね詳しくお聞きしていきたいと思いますが、島野さんどうでした？
私は松岩さんと逆で、うん、人前で話すのが本当に苦手なんですね。
はい、
なので頭が真っ白になりました。
うん、
なんですが、会場が北海青函第三倉庫ということで、はい、貴重な体験をさせていただいたなと思っています。
はい、島野さん、ちなみに第三倉庫の中に入ったのは初めてでしたか？はい、
あ、2回目です。
あ、2回目。
なんか1回なんかイベントの時に覗きに来ました。
うんうん、そうですか。はい、まあ、ただね、覗きに行くのと前でお話しするのとではわけが違いますもんね。
違いますね。
当日先週も島野さんは高島越後の浴衣姿で、
はい、
ね、素敵な浴衣姿で、ご出演されてましたけれども、今日も浴衣姿、
はい、今日も着てきました。はい、
もう最近毎日のように着てる感じですか？
そうですね、何回着るんだろうと思って今シーズン
いや、いいんじゃないでしょうか。やっぱりね、浴衣で着てる方が皆さん見てくれますもんね。
確かにそれはありますね。
ね、はい、というわけで、そんな今日は浴衣姿の島野さんにもねお話を伺っていきますけれども、まあ、登壇してみて楽しかった様子がちょっと先ほどの感想からもね伺えますけれども、改めて登壇した内容をラジオでもご紹介いただきたいと思います。どちらから？では島野さんから。
はい、
はい、お願いします。
ですね、まず高島越後踊りっていうのは何なんでしょうということで説明させていただいたんですけれども、うん、はい、新潟県に400年近く昔から伝わる踊りで、うん、太鼓の伴奏をベースにして、はい、歌の時と笛の時とで2種類の踊りがある盆踊りです。
歌の時と笛の時で踊り違うんですね。
そうなんです。2種類あります。
はい。
そして なぜ高島で越後の踊りが踊られているのかって気になると思うんですが、うん、新潟県の藤塚浜というところで明治19年に大火災が起こったんですね。
はい。
そこで500世帯余りの集落がそのほとんどを焼失しました。
うん。
それで当時ニシン景気に湧いていた高島に移住してきたという経緯があります。
ね、その火事があったからって知らなかったです。
ね、そうですよ ね、
うん。
そして、昭和54年に越後踊り保存会が発足して、平成13年に小樽市の無形民俗文化財に指定されています。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はいそんな保存会なのですが、去年までは8割が70歳以上で存続の危機にありました。
はい。
そこで我々、実行委員を立ち上げて、うん、SNS やチラシを使って高島以外の方にも参加を呼びかけた結果、うん、30代からの新会員が30人以上入会して、
うん、
保存会は100人を超えました。
すごいですよね。
はい。
まあ、並々にならぬ苦労もあったと思いますけどまさかそんなに増えると思ってました？
いや、思ってないですよね。
これはですね、私の感覚的には、うん、はい、入り方を知らないとか、そもそも存在が分かってなかったとかで、
そっかそっか、
入れるよっていうのをこう分かりやすく教えてあげると、一気にこうそういう興味ある方が一旦入ってくれたんじゃないかなっていうふうに思いますね。
いや、でもやっぱり若い方たちが活動していて、若い方たちがこうご紹介しているからこそ同じ世代の人も入りやすいっていうのはあるでしょうね。
それはそうです ね、はい、分かりやすいんでね。
ですよね。うん。はい。そして島野さん、他にもプレゼンしてましたよね。
はい、そうですね。うん、これまでの取り組みとしては、うん、浴衣がちょっと高いので持ってない人でも一体感が生まれるように、はい、公式 T シャツを作りました。
うん。
そちらは高島会館での盆踊りの際にも会場で買えますので、うん、よろしくお願いします。
はい。
もう一つはですね、高島会館で練習してるんですが、うん、もっと交通の便が良いところでということで、うん、サンモール一番街で月に1回練習することにしています。
はい。
次回は8月13日の火曜日6時からとなっておりますので、はい、皆さんお気軽に参加してください。
いや、これもやっぱりちょっと高島会館って町内の方ならフラッと行けるけど、
う
ん、
ね。はい。
地元じゃない小樽市民からするとまずどこにあるんだってところから始まり、車置けんのかとかね、うん、ちょっと行きづらさありますけど、サンモールだったらね、皆さん大体市民分かりますからね。はい。行きやすいですよね。
そして観光客の方も結構のぞきに来てくれて、
はい、
いつも賑やかに練習しています。
うん。あ、その飛び入りっていうか、はい、観光客の方も参加 OK？
もちろんです。結構みんなしてますよね。
はい。結構してくれてます。最初やっぱり日本人の方はもじもじこう見てて、うん、で私とかがこう声かけるといいんですかなんて言って入ってきたりとか、はい、外国の方はもう完全にフラッと入ってきて、
そうですか、
踊ってクールって感じで楽しんでます
。クールって感じで。はい。じゃあすごいなんか観光にも一役買ってるわけですね。
そうですね、結果的には買ってるはずです。
素晴らしい。だってでも海外の人だったらそれを例えば動画撮ってね、例えばそのそれぞれの国で見せたりとかアップしたりしたら、どんどん広がっていくって可能性だってありますよね。
最近も私結構 SNS こうチェックしてて、
はい、
エゴサーチって悪口、うんうん、あれの逆ですよね。なんていうか、なんかいい投稿ないかなっていうので、うん、高島越後見てると結構たまたま通りかかってやっててラッキーだったっていう投稿があったりとか、
はい、
あ、意外とこうやって喜ばれてんだなっていうのはね、ありがたいですよね。
素晴らしい。うん。いや、だから知ってもらうってまず大事ですよね。
いや、本当にそうですね。知られないと何やってるか分かんないんで、うん、
募集も何もってとこですもんね。
いや、そうなんですよね。はい。
うん。いや、大事大事。やっぱ島野さんだから緊張してでもマダカイで登壇したのもまたあそこで知ってくれた人がたくさんいるわけですから、
そうですね、
第一歩ですよ。
はい。あ、マダカイでも言われたんですけど、盆踊りがいろんな種類あるの知らなかったよって言われて、
はい、
ちょっとびっくりしました。
いや、びっくりしたついでに私も言っていいですか？
はい。
島野さんとか高島越後の保存会の方から牛を踊り踊れませんって言われた時もびっくりしました。高島の方はそれぐらい、
そうですよ、
牛をよりも高島越後の踊りの方が踊れる人が多いってことですよね。
はい。毎年高島越後の踊りを踊るので、
うん、
そうですね、他の盆踊りは踊れません。
それもね、びっくりして、牛音頭って一応牛音頭と踊り歌って2種類の曲踊りがあるんですけど、2曲あることを初めて知りましたっていうのを つい先日高島いちごの保存会の方から聞いて、おっとみたいな。やっぱ高島は高島のこう独自の文化が、
ね、そうですね、
形成されてるってところがあるんですね、はいはい、そしてあとは何かプレゼンされましたか。
そうですね、あと最後に東海がやりたいこととして、うん、保存会の会員を増やす、
はい、
踊りの体験をできる場所作り、うん、そして8月16から18日に行われる高島公園での盆踊りへの参加を、うん、宣伝させていただきまして、
はい、
最後にブレストテーマとして、うん、ここにいる全員が高島いちご踊り保存会に入会したくなるにはということで投げさせていただきました。
あのブレストテーマ聞いた時、おーっと大きく出たなと思っておりましたが、これ松岩さんが考えた。
いや、バレました。
いや、なんかそんな雰囲気がしてました。
いや、すいません、本当はね、理想としてはあの全員あの場で入会申し込みに書かせたいぐらいだったんですけど、ちょっとそこまでの関係値なかったんで、
はい、
諦めましたけど、そういう感じでまあ意見をもらいましたね、
はい、で結局ブレスト、まあ、すごいたくさんの方集まってくれて、お話し合いしてましたけど、どんなこうアイディアというか出ましたか。
はいはいはい、ですね、うん、私本当誰も来ないんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
ありがたいことに10名ぐらいいらっしゃって。
もっと来てませんでした。だって2グループに分かれてましたよね。
あ、そう、2グループに分かれて5人ずつぐらい、6人とかかな、だから6人か、うん、じゃあ12人ぐらい来ていただいて、うん、まあ、それにもまずびっくりしたんですけども、うん、意見はですね、大まかに分けてまあ40個ぐらい出まして、で私の方でこう精査して、うん、まず今年の高島越後盆踊りまでできそうなことと、
うん、
来年の越後踊りまでにやりたいことと、うん、まあ、ちょっと長期間かけて取り組むことということで分けたんですけども、うん、まあ8月の、ね、盆踊りまでにできることとしては、まず SNS ですね、
うん、
一応やってはいるんですけども、正直忙しくてなかなか更新できてなかったりだとか、
はい、
あとショート動画で踊りの、練習とか踊り、はいはい、踊り方を、ね、ショート動画で投稿した方がいいんじゃないかっていう意見、うん、まあ、本当に最もだなと思ったので、
はい、
まあ、これは一生懸命取り組みたいなと。でそれからあとサンモールの練習会の後に交流会と称して飲み会みたいのしたらいいんじゃないかって言われてまして、うん、
あ、はい、
まあ、あとかあと入会して馴染めるか分かんない不安な若者が結構いるだろうから、うん、あのそういうのに入りやすいようにアピールしたらいいんじゃないかとか、
はい、
あとは当日3日間の、イベントの3日間の中でできることとして、まあ、例えば SNS のフォトコンテストをやったらどうかとか、
あ、
今回 T シャツしか作ってないんですけども、はい、あの手ぬぐいを作ってほしいっていう強い意見がありまして、うん、
はい、
それも今ちょっとデザインとかも含めてどうしようかっていうのは検討してますね。
うん、
で本当に考えもつかなかった意見とか、逆にあ需要があるんだなっていう、こうなんていうのか、裏付けが得られたっていうところで、非常にあのいい回だったなというふうに思いますね。
そうですよね、うん、まあ、改めてこのブレストっていうのは、ね、ブレインストーミングと呼ばれているものですけれども、とにかく量を出しましょうということで、うんうん、まあ、実現可能か不可能かは別として、どんどんどんどんいろんな人がいろんなアイデアを出していく、でそこにさらに乗っかっていって、さらにこう意見を膨らませていくみたいなね、アイデア膨らませていくみたいな手法ですけど、やっぱり思いもよらぬ意見結構出ましたか。
そうですね、まあ、一番私が個人的にびっくりしたのは、うん、その手ぬぐい作ってほしいっていう方がいたんですけども、はい、それはもう市内の有名なお土産店の会社の経営者の方で、
はい、
言っていいのかな、運河プラスさん、
はい、
なんですけど、
で
その方が言うには、うん、あの踊りをコマ送りにしたシルエットを手ぬぐいに印刷して、
うんうん、
それをこうちょっといい生地の手ぬぐいで売ったら絶対私は買いますと、
うん、
私いくらぐらいって売ったらいいですかって、私500円でも高いかなって正直思ってたんですけど、うん、いや2000円でも買いますって言って、と思ってそしたら横にいらっしゃった方も、うん、私も買うって言ってくれたんで、じゃあちょっと作ってみようかななんて、今本当に間に合うかどうかあれですけど、動き出してたりだとか、あとフォトコンテストも、うん、今年あのこんなチラシを、これもうお金なくて私が作ったんですけど、
あ、はい、素敵なチラシですよ、
あの似たようなイベントのポスターデザインをちょっと拝借しながら、デザインをですね、拝借しながら作ったんですけど、はい、これも例えば来年じゃあこのポスターにそのフォトコンテストの優秀作品をこう、
あ、
この写真にしますとかね、
そっかそっか、
なんかそうすることもできるのかなとか、
ね、
あの考えもよらなかったこととかがどんどんどんどん意見でできてありがたいなと本当に思ってます、
はい、よかった。やっぱり自分たちだけで考えるとどうしてもね、なんか凝り固まってしまってますけど、
いや、そうなの、しがらみにね、できないんじゃないかとかね、こうそういうふうにどんどんどんどんなんか自分たちも染まってってるなっていうのが思ったので、
はい、
そういうのもね、ちょっとあの自分を見つめ直す機会にもなったなっていうふうに思います。
じゃあやっぱり島野さんも松屋さんもまだ買いに 勇気を出して出てよかったって感じですかね。
はい、
あ、よかったです。もうはいの、ね、答えもすっかりこう一致してね
息
ぴったり、はい、そうですか、わかりました。ではまずね、あの8月13日火曜日にもあのサンモールでも練習会があるということですし、これが一番直近で見られる感じですか。
直近はですね、うん、あの牛尾祭りの3日目にバラエティステージで出ますね。
あ、牛尾祭りの3日目最終日にステージで踊られる。
1時45分ですね。
お、はい、わかりました、はい、じゃあ牛尾祭りもうね今週末ですけれども、はい、日曜日、はい、ぜひステージで高島いちご1時45分から頃から ね、踊られる、はい、ということですので、
そちらも一応今のところステージの下で踊る予定なので、うん、観客の方も参加できます。
わ、はい、かりました。じゃあこれが直近な感じですね。はい、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけでまずは、松岩さんとそして島野さんにね、高島いちご踊り保存会のマダカイでのプレゼンについてお話を伺いましたが、この後ちょっと1曲お聞かせしたいと思うんですが、なんと島野さんがこの高島いちごの盆踊りの中で笛を吹いている、これ忍笛って言うんでしたっけ。
そうですね、
はい、横にね、横にちょっと難しそうな感じの。
そうですね、はい、
それ島野さんずっと笛やってるんですか、子供の頃から。
いや、やってません。今年の3月から始めました。
お、すごい。でもあの聞いたところによると非常に上達が早いと。
あ、師匠がですか。
言ってましたよはい、なので、はい、これからはじゃあ踊りだけじゃなく笛の方でも活躍していきたいというところですね。そうですね、はい、そんなじゃあ島野さんの笛もお聞きいただきます。そして歌も入ってきますのでね、そのあたりどんなあの曲なのか楽しみにして聞いていただければと思います。ではお送りいたしますよ。これがまさに島野さんが吹いていたという笛ですね。
はい、そうです。
上手に吹けてましたか、この時は。
はい、
お疲れ様でございました。はい、それではここからは松野勝弘さんにね、お話を伺っていきたいと思います。松野さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい、大変お待たせをいたしました。では、松野さんは、まあ、昨年11月のマダカイ登壇ということで、結構ね、マダカイとしてはだいぶ前ということになりますけれども、実は先日もマダカイご参加されてましたよね。
はい。
毎回割と参加してるんですか。
え、出させていただいてます。
そうですかね、きっとそれはマダカイが楽しい場だと分かってるからこそ毎回ね登壇しなくてもご参加いただいてるんだと思いますが、そうですね、はい、ではまずね、松野さん、あのどうしてこのマダカイに登壇されようということで、最初はどういうきっかけがあったんですか。
はい、実は、昨年の、9月にマダカイ最初に参加させていただいたんですけども、はい、この時SNS で私の同級生からこういうマダカイがあるよっていうのを招待してくれたんですね、
はい、
で、ちょっと名前ネーミングもすごいなんか興味のあるネーミングだったんで、うん、どういうものなのかなっていうのに9月の時の タイミングで初めて出させていただいたんですけども、はい、その時にあのやはり、まあ、若い方とか、うん、あのお年の召した方とかいろんな企業のいろんな方々とかも含めて、うん、皆さんすごい小樽の活性化とかについてすごい真剣に討論している姿にすごい感動を受けまして、うんうん、これはすごいことだなということで、私自身もあのこれからの小樽の現状とか考えるともっと自分も頑張んなきゃなっていう気持ちにさせていただいて、はい、で実は去年2年前から私はその福祉有償運送というボランティアを携わってるんですけども、うん、そのボランティア活動をやるに、まあ、いろんなこう活動をする上での困難なこととかがあったものですから、はい、あの11月の登壇にぜひあの登壇させてほしいというのをあのマダカイの事務局の担当の方にちょっと懇願しまして、はい、それであの11月に登壇させていただいたという流れになってます、う
ん、へー、あの、まあ、松野さん実は来年還暦を迎えるというね、あの、はい、5年代ですけれども、はい、まあ、割とマダカイ若い方も含めてね、あの参加者多いですけれども、はい、そんな若者のパワーも感じつつぜひここで登壇して、皆さんにこの福祉有償運送を知ってもらいたいという思いになって登壇されたと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、じゃあその今話が出ました福祉有償運送ですが、ちなみに松岩さんと島野さんは聞いたことあります？
私は職業柄聞いたことあります。
あ、島野さんどうですか？
私は初めて聞きました
ね。いや実は私もね、なんか介護タクシーとか聞いたことある気がするんですけど、いまいちこう差が分かってなかったんですが、松野さんぜひ、はい、じゃあ福祉有償運送って何っていうところを教えていただけますか？はいはい、
ちょっとなかなか皆さん分かりにくいこう名称だと思うんですけども、うん、実は福祉有償運送という言葉そのものは一般の介護タクシーにもあの適用されている言葉なんですが、一般の介護タクシーというのは営利目的であの運営しているものなので、はい、まあ、利用の用途がどちらかというと病院の通所とか、うん、リハビリの通所とか、あと銀行とか選挙に行くとか、そういう生活で最低限必要なことについては認められている有償運送の制度なんですね、
介護タクシーの方はね、はいはい、
ところが我々のやっているその福祉有償運送というのは、うん、要は有償ボランティア、うん、ボランティア活動の延長線上でやっている活動 で、
はい、
で自家用車を使ってやります、
はい、で
利用目的としては、前段申し上げた介護タクシーと同様なその病院の通所とかリハビリの通所だけではなくて、うん、例えばお買い物に行きたいとか、うん、誰かお友達のところでちょっとお茶をしたいとか、うん、そういう用途にも使えるものです、
はい、
で会員が相互の会員制度になっているサービスなので、お金は一切、非営利でやってます、
はい、
ですからタクシー代のおおむね半額程度の料金で、うん、ご利用できるというような我々のサービスになっています。
そうですか。やっぱりね、もちろん銀行に行くとかリハビリに行く病院に行くっていうのは確かに大事なことですけど、人が健康に幸せに暮らすための、ね、その理由の一つとしてお友達と話したりして楽しむとか、いろんなそういう、ね、楽しいことって必要ですよね。
そうですね。
だけど、はい、じゃあ足がないからとか、アクセスが悪いし私は歩けないから行けないみたいなのはやっぱりかわいそうですよね。
そうですね、とてもかわいそうですね。
それが、まあ、叶えられるサービスがこの福祉有償運送、まあ、ボランティアで活動されている松野さんたちの活動ということですね。
はい、そうです。
はい、まあ、そんな、ね、素晴らしい活動のように思えるので、じゃあたくさん運転手さんがいらっしゃるのかと思いきやあまりいないですね。
はい、
小樽では、
小樽ではですね、
はい、
私一人だけなんです。
なんと、
はい、非常に悲しい現実なんですけども、
ね、
こういうボランティア有償ボランティア活動で福祉有償運送を担当しているのは、うん、我々の団体一団体で、かつドライバーは私一人という今現状になってます。
なんでそんなね、さっき話聞いたらとっても素敵なサービスなのに少ないんですか？
そうですね、う
ん、
やはりなかなか認知がされてないっていう実態があります。
あ、はい、そうですか。さっき言った介護タクシーは結構見かけますよね、車。
はい、そうですね、うん、
それ そちらは進んではいる、その認知進んでいるけれども、松野さんたちの活動をしているそのボランティア的な福祉有償運送はなかなか認知が広まってないと。そうですか。それはね、せっかくいいサービスなのにもったいないということで、マダカイでも PR をされたと。
その通りです。
はい、マダカイでは他にどんなお話をされましたか。
そうですね、まあ、今非常に小樽の、人口の減少だとか高齢者の、まあ、どんどん高齢化が進んでいるという話、厳しい現実がありますよという話もさせていただきましたし、はい、ご利用者 その対象者、介護要介護の方の人数だとか、うん、障害を持った方だとか、あとそういう自分では公共交通機関を使いながらなかなか行きたいところに行けないって方、実際にはもう小樽市内の人口の約2割以上を、うん、占めている今現状がありまして、はい、そういう実態があるにもかかわらずなかなかこう我々のような活動が広まらないっていうことに対して、私自身もすごいどうすればいいのかっていうのを悩んでいたところもありますし、どうやってこの制度を広めていけばいいのかなっていうのを悩んでいたところがあったので、うん、このマダカイで発表させていただいて、皆さんからいろんな、うん、ブレストでアイディアをいただいて、うん、つながせていただきました。
ねえ、島野さんも松代さんも松野さんね、じゃあ普段福祉的なお仕事されてるのかと思いきや、普段のお仕事全く別なんですよ。全然別のね、お仕事、どんなお仕事でしたっけ、は
い、
松野さん。
某大手の IT 関係の仕事を担当させていただいてます。
それにもかかわらず、はい、どうしてこの活動をしようと思ったんですか。
はい、実はですね、私の、まあ、父親も母親も2010年11年に立て続けに他界しました。で、本来だともうこの年だと、まあ、当然介護とかをやらなきゃならない年だったんですけども、うん、立て続けに2人とも他界してしまったということで、うん、まあ、親孝行もできなかったというのがまず一つあります。それから私自身そのものが昔からこういうボランティア活動というものそのものにも非常に興味を持っていましたので、うん、いろんな清掃活動だとかそういう募金活動とかっていうのも担当させていただいたこともありました。
はい、
であと根っから、まあ、やっぱりおせっかい好きというか、うん、そういう人のお世話するっていうのも非常にこう性格的に好きな部分もあったので、はい、ちょうどコロナ禍でリモートワークで家でずっと仕事をしている時期でもあったので、うん、なんか自分でもっとこういうことに貢献できないかなっていうことを考えてたところに、うん、新聞の折り込みチラシの中でこの福祉有償運送っていうののご案内が入ってきたので、
はい、
じゃあ自分でもぜひやってみようということで応募させてもらいました。
いや素晴らしいですね。でも小樽でのドライバーは松野さんお一人ということで、はい、これはやっぱりね、ちょっと一人だともしたくさんのお求めがあっても答えられないですよね。体一つですもんね。
はい、当然一人なので、一人で どなたかご利用者の方一人しか対応できないという現状、厳しい現状がございます。なので例えば、昨年の冬だったんですけども、ご利用者の方を乗せて小樽市内のスーパーに買い物に行った時があったんですけども、まあ、ご利用者の方は買い物してる途中だったんで私は待機してたんですけど、はい、スーパーからそのご利用者じゃない方、やはりやっぱり杖をついて、うん、背中にリュックを背負って足をこう引きずりながらこれから帰ろうとしている方がいらっしゃったりとかですね、やっぱりそういう実態を見ると非常にこうなんか自分一人ではやっぱりまだまだ足りないなっていうのもあるし、もっともっとこの制度をもっと広めて利用者の方を増やさなきゃなっていうのを改めて感じた時でした。
そうですよね、うん、まあ、もちろんお金がたくさんある方なら普通のタクシーでももしかしたらいいのかもしれないけど、ね、かといって毎日のことになってくると、はい、普通のタクシーであちこち行って、ね、そうはいかない方もいらっしゃるでしょうし、
ね、
はい、またタクシー自体の運転手さんも少なくなってる中、はい、捕まらないっていう現状もありますよね。
公共交通機関 の、うん、バスもそうですし、はい、タクシーもそうなんですけども、もうこの数年間で利用の台数も場所もだんだん減ってるんですね、
うん、
運転手の方も減ってます、
は
い、なのでそういう、 まあ、介護タクシーだとかだけじゃなくて、うん、こういう福祉ユーション運送を必要としている方はどんどんどんどん右肩のうなぎ上りで増えてます。
うん、ね、え求めはあるけれども運転手が
いないという
現状です。いないということで、では実際マダカイの時はブレストテーマとしてはどんなテーマでやられたんですか。
とにかく、まあ、ご利用者の方はどうやって増やそうか、
はい、
ストレートにですね、
うんうん、
でそれだけじゃなくてその、まあ、裏返しなんですけども、ご利用者の方が増えれば当然ドライバーも少なくなりますので、うんうん、ドライバーの方もどうやって増やそうかっていうその2極の観点で、うん、ブレストのテーマを挙げさせてもらって、はい、アイデアをいただきました。
はい、どうでしたか、どんなアイデアが出ましたか。は
い、そうですね、非常に皆さんなんていうんですかね、いろんなアイデアを出していただいて、うん、で我々それまでっていうのは新聞の折り込みチラシで募集するぐらいしかなかなかアイデアが浮かばなかったんですけども、うん、やはりその昨今の SNS で上げたらどうとか、うん、病院にチラシとかそういうものをどんどんどんどん配布して案内してはどうかとか、うん、あとそういう NPO の関係、他のいろんな活動されている方、こういう福祉有償運送だけではなくて他の NPO の団体の方とかも連携して、うん、どんどんどんどん PR したらどうっていうことを、うん、アイデア出していただいたりとか、
はい、
あと小樽商大の方の小大生の方も同じようなボランティア活動もされたりしているので、うん、招待者の方とも連携したらどうかっていう話も出たりとかですね、非常に、はい、皆さんマダカイの、まあ、精神でもあるその自分ごと、みんな自分ごとっていうテーマにのっとっていろんなアイデアを出していただいたなというふうに思ってます。
そうですか、はい、実際じゃあ11月から、はい、まあ、今に至るまで何かこうそのアイデアを実行してみたってこととかはありますか。
ね、なかなかそこまでまだ踏み込んでなかったんですけども、ただチラシをいろいろなところからお声掛けいただいて配布、うん、新聞折り込み以外の手段で、うんうん、出させていただいた成果で札幌では 2% 増ぐらい の, 利用者の増加はなかったんですけども、はい、小樽で約1割ぐらい札幌の伸び率を超えるぐらい一気にバーンと伸び率が増えまして、
すごい、
やはりまあ、そういうチラシの販布とかそういういろんなマダカイを通じたいろんな人のつながりとかで、うん、どんどんどんどんやっぱりこういうのが少しずつ浸透してきたなっていうのが効果が現れてます。なので SNS とかそういうインターネットのホームページの公開とかについては、うん、今後我々も自分たちで一生懸命努力して発信していこうかなとは思ってます。
うん、そうですね、せっかくブレストでねいいこうアイデアをいただいたのであれば、まあ、一つずつでもいいので何かね実行できることをやっていくと、まあ、また新たな形が見えてくるかもしれないですよね。
そうですね。
うん、そうですか。なんか松屋さんはお仕事柄うんうんうんうんってこう結構真剣に聞いていらっしゃいましたけれども、こういう実態があるってなかなかこういう会に出てお話聞かないと知らないですよね。
分かんないですし、ね、私も結構支援者の方で困ってる方いらっしゃって、うん、ラジオ始まる前にちょっと個人的に相談させてもらったぐらいで、うん、あ、そういうのもあったなとかって ね、だから市民にこれが伝わっていくと多分需要と供給なんで少しずつ広がっていくとは思うんですけど、うん、まだまだ始められたばっかりというところで、はい、大変な部分もたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。いやでも松尾さん、マダカイに出ることでいろんな人たちがこう交差してこう出会うことができるわけじゃないですか。
そうですね。
ね、まあ、松岩さんと松野さんもここで出会ったとかね、はい、本当に普段だったらなかなか出会わない人たちと出会ってそれで少しずつまた広がっていく、これもまた大事なことですよね。
そうですね。
うん、チラシをなんと小樽部さんにも置かせてもらってるということで聞きましたが、
はい
はいはい、まだまだいろんなところに本当は置きたい感じですか。
そうですね、はい、うん、もし置いてもいいよっていうところがですね、このラジオのリスナーさんでいらっしゃったら、うん、
はい、
ぜひまあ、お声掛けいただいて、うん、チラシの販布だとかをお願いしたいと思ってます。
わかりました。お店をやってらっしゃる方とかもねいるでしょうし、はいはい、どこかの施設に勤めてるって方もいらっしゃると思うのでリスナーさんの中でもうちのお店とか施設とかチラシ置きますよという方がいらっしゃいましたらこれどうしたらいいですか。松野さんにご連絡、
ね、札幌の事務局もしくは、うん、FM 小樽さんの方にお問い合わせいただければ私の方で 情報をいただいて、そちらの方にお伺いさせていただいて、あのチラシを置かせていただこうと思ってます。
はい、わかりました。では事務局のお電話番号を教えてください。
はい、札幌、すいません、011、
はい、
すいませんね、ちょっと今ありました、総合事務局が札幌011-802-3392 です。
はい、NPO 法人ワーキンググループの総合事務局、こちらアツベスにあるんですけれども、はい、電話は 011-802-3392、 札幌011-802-3392 番となっています。で、まあ、お問い合わせなんかもね、こちらにしていただければと思いますが、ちょっと札幌に電話するのはドキドキだわっていう方は FM オタルのメッセージ宛てでね、マダラジ宛てに松尾さんにあのこれをお伝え願いたいみたいな感じでメッセージいただいてもいいということですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひ、置いてもいいよという方、まあ、もしくは、詳しくもっと聞いてみたいというお問い合わせなどなどをあのお気軽にメッセージでお寄せいただければと思います。またマダ会に、ね、参加してもらった時にお話聞くっていうのもありですよね。はいはい、そしておたる部さん、花園にできました、おたる部にも設置しているということですので、ぜひおたる部に足を運んでいただければと思います。
とにかくあの利用者とドライバーあのもっともっと広めて、あのおたるだけじゃなくて札幌も含めて、うん、どんどんどんどんこういう制度あのサービスを皆さんに知ってもらって、
はい、
利用していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。では松野さん、
はい、
お好きな曲ちょっと一曲何かありましたら教えていただけますか。
2つ あるんですけど、
はい、
どちらでもいいんですが、小樽の日というかもしくはアドさんの、会いたくて。
あ、じゃあせっかくですから若いアドさんでいきますか。
はい、
アドとかお好きなんですか。
最近ちょっと聞いてます。
あ、素敵。というわけでそれではアドの会いたくてお送りします。さて、ラジオネーム風船さんからメッセージいただきました。田口さん、マダ会の皆様こんばんは、ということでね、メッセージいただきましたよ。まだまだ知らないことがいっぱいですね。知っていたら利用したいこと、参加したいこと、このラジオを聞くことで分かったことがたくさんあります。たくさんの方に皆さんの働きが伝わると良いですね、ということで、やっぱりね、皆さんまだまだいろんなことが知られてないんですよ。そういうことですよね、結局ね。
そうですね。
ね、皆さん、まあ、一生懸命いろいろこう PR してるつもりでも届いてないっていうところで、我々もっといろんなところで、まあ、喋っていかなければいけませんね。
はい、
ね、はい、ということで、風船さんメッセージありがとうございました。あの、実はですね、このラジオネーム風船さん、まさになんですけれども、このラジオを聞いて、おたる部さんのことを知りまして、でおたる部さんで今度あの8月から棚を貸し出す、レンタルボックスみたいな感じでね、棚を貸し出す、という取り組みをするんですが、そこでアクセサリー販売することになったんですよ。なのでやっぱりこのまた番組を通じてまた新たな出会いがあって、それでまた新たな活動がこうどんどん広がっていくってところがね、すごく嬉しいなと思っております。風船さんメッセージありがとうございます。さあ、お三方どうでしたか。マダラジ、あっという間にもうエンディングです。どうでした、松也さん。
いや、楽しかったのと、あと人前で話すの緊張してるっていう島野さん、2回目のラジオもすっかり慣れてきていて、
そうそうそうそう、
そのなんかこの落ち着いた感じに今ちょっとびっくりしてます。
本当ですね。はい、島野さんどうでしたか。
はい、だいぶ慣れてきたので、うん、また呼んでほしい
です。ハマりましたね、ラジオにね。わかりました。はい、ぜひ呼びたいと思います。松野さんどうでしたか。
はい、あのすごいあっという間の時間過ぎてしまいました、
うん、
あの私たちの活動もどんどんどんどんもっともっと広めなきゃならないんで、
はい、
またもし機会があればぜひ読んでいただければありがたいです。
わかりました。はい、というわけで今日は、まあ、高島越後踊り保存会の松岩さん、島野さん、そして NPO 法人ワーキンググループのドライバーもされております松野勝弘さんにお話を伺いました。お三方ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけでこちらのマダラジはこのようにマダ会の登壇者の方に、いろいろとねお話を伺っていく番組となっています。次回の番組ですが8月27日火曜日にお送りするんですが、その時は先週18日木曜日開催の第6回マダ会に登壇されました残りのお二人、パラパラの 講師でもあります、パラパラってね分かるでしょうかね、谷口かなえさん、そしてキックボクサーでもあります岩城浩太さん、お二人に出ていただいて、またこれもちょっとパラパラとキックボクシングってなかなか周りにいなかったら踏み入れない世界かと思いますのでね、お二人にもお話を聞いていきたいなと思っております。NPO 人小樽クリエイティブプラスは北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体です。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという方、そういう会員さんを大募集しています。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧ください。そしてこのマダ会ですけれども、こちらに行ってみたい、来てみたいという方もねいらっしゃると思います。次回のマダ会は8月25日、あ、間違えた、ごめんなさい、マダ会は9月19日木曜日、奇数月ですのでね、9月19日木曜日の開催となっております。ぜひこちらにもご参加いただきたいですし、もしね今日ご参加の皆さんと同じように11月以降のマダ会で夢を語りたいという方もね募集をしておりますので、ぜひそんな方もマダラジ宛てにメッセージお待ちしております。さあ、そしてさっき間違って8月25日と言ってしまったのはですね、マダ会と名前はとっても似てますが、第三倉庫はマダ会ということでですね、北海青函第三倉庫の中で行います第三倉庫の活用を考えるイベント、こちらも行っております、我が、NPO でですね、それが8月25日日曜日、時刻も決まりました、午後4時から開催決定でございます。ゲストの方もねお呼びしていろんなお話も伺っていく予定ですので、ぜひこちらの第三倉庫はまだかい、8月25日日曜日4時から行いますので、こちらの方もぜひ小樽クリエイティブプラスのホームページで情報チェックしていただければと思います。というわけで、あっという間に今日も、45分間が過ぎ去ろうとしておりますけれども、あー途中から聞いてしまったとかね、あの話もう一回聞きたい、聞き逃したという方はですね、ポッドキャスト配信も行っております、この番組ね、まあ、ですのでちょっと音楽楽曲の部分は聞けないんですけれども、トークの部分は聞くことができますので、ぜひポッドキャストも FM オタルのホームページからもまずは聞くことができますので、明日以降アップされます、その内容もぜひお聞きください。また過去回、過去のマダラジの方も聞くことができますのでね、ぜひポッドキャストもお聞きいただければと思います。それではマダラジ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、オタルクリエイティブプラスの提供でお送りしました。
76.3MHz FM オタル、
山崎です。
石森です。
二人合わせて山盛りです。
ゲスト呼びます。
YouTuber もいます。
スイヒョも勉強させていただきます。
山盛りの勉強させていただきます R は毎月第3日曜日夜11時から放送中。
ぜひぜひぜひ。
毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。